今日はですね、神様を信じ、あるいは神様を思いながら、先に、私たちより先に召された方々を忍び、再会の希望を共にする、昇天者記念礼拝を皆様と共に持つことができまして、感謝しております。今日はですね、そこでしばらくの間ですね、聖書から、故郷ということをテーマに、ご一緒に考えてみたいなと思っておりますが、皆様は、故郷と聞きますと、どんなイメージを持たれるでしょうか。おそらく多くの方が、それは自分のルーツのある場所ですよとか、あるいは帰るべき場所ですよと、そういうふうにお答えになるのではないかと思いますね。故郷と聞くと。私自身ですね、この故郷ということ、テーマを考えるときにとても忘れられない、忘れがたいエピソードがあるのですけれども、まあ、私事になりまして、いささか恐縮でございますが、それは父がですね、まだ幼かった時のことでありまして、私の父は、太平洋戦争の最中に、中国で授業をしていた祖父母のもとに生まれました。で、戦争が始まりまして、祖父はですね、兵隊に取られて、祖母が一人で、三人の子供を育てるという、大変な日々を送りました。そしてご承知のように日本は敗戦いたしまして、するとですね、一転して中国にいる日本人というのは非常に危ない、危険な状態になるわけであります。で、我先にとですね、誰もが日本へと帰ろうとする大混乱の中でですね、祖母は、まだ私の父はその時2歳になるかならないかの頃で、その父を含めて3人の子供の手をですね、引いて、そして女で一つでですね、命からがら日本に戻ってきました。ある意味では決死の脱出行だったなと思います。で、思うんですね。もしこの祖母がですね、この幼い父の手をですね、一瞬でもこう離してしまったらですね、押し合い、へし合いで、父は迷子になって、どこに行ったかわからない。ですから当然ですね、私もここには今日存在しなかっただろうと思いますね。で、そのことを考えると祖母には感謝してもしきれない、そんな思いがいたします。で、それと同時にですね、思うんですね、今でも時折考えるんですが、あの時に祖母はどういう思いでいたんだろうかと。どういう思いで日本を目指したんだろうかと。おそらく何としても生きて故郷の土を踏むんだと。そういう強い信念。その一心だけでいたんではないかと思います。祖母の心の中にあったのはふるさとに対する強い憧れであり、それ以外のどんなものもいらないと。眼中にはないと。そういうことだっただろうと思うんですね。祖母がそれほどまでにですね、目指した故郷というのは山口県でありまして、後に戦争から戻ってきた祖父と共に山口県に祖父は住みました。ですから、私の父にとって故郷というのはですね、山口になるわけであります。で、まあ私も子供の頃ですね、おじいちゃんおばあちゃんちにそうやって行って風景は残っているんですけども、しかし、まあ息子の私にとってはですね、故郷はどこかというと、いささか状況は異なりますね。というのは、父はですね、就職して神奈川県にやってきたからであります。私はその神奈川県で高校生まで過ごしました。ですから私にとって故郷はどこですかと言われると、今でも父母が住んでいるその神奈川、の地が故郷ですよね。で、それがですね、しかし、私の子供世代になると、また違ってくるんですね。子供たちは皆この宮城の地で生まれました。そして十数年間、この地に住んでまいりました。この大崎平野、地平線が見える大崎平野、そして遠くに栗駒の山並み、船形山の山並みが見える。 その美しい風景がですね、我が家の子供たちにとっては故郷の風景というふうに感じるだろうなと思うんですね。で、すると、まあ、ちょっとね、困ったことになるわけでありますが、それは果たして門谷家の故郷はどこなのかという問いにですね、答えが簡単に見つからないんですよね。三世代それぞれですね、違った出身地と違った故郷を持っていてですね、一致していないわけであります。で、このことはですね、故郷と一口に言いましても、私たちが思っている以上にこう変わるものというかね、流動的で少し曖昧なものであるということを表しているのではないかと思うんですね。実際私も思うんですね。だんだんとこう、年を重ねている私の両親といずれ別れる時が来るわけですが、その時が来るとですね、果たして私は神奈川を故郷と思えるだろうかなと。父、母がもしいない故郷、神奈川はですね、故郷と言えるだろうかというふうなね、考える。そうするとなかなか簡単には答えが出ないわけですね。で、それは我が家の子供たちにとっても同じだろうと思います。皆さんにとってはいかがでしょうか。まあ、こういうことをですね、いろいろこう考えていますと、果たして私たちにとって本当の故郷はどこなんだろうかと、そういう思いが心の中にですね、湧いてこないでしょうか。親との別れという辛い経験を誰もがする中で、そしてライフステージが進んでいく中で、変化していく中で、私たちにとってこの帰るべき本当の故郷というのはどこにあるんだろうか。聖書はそのことに答えを示してくれているわけであります。それは天の故郷。それが私たちの本当の故郷なんだということなんですね。今日皆さんと共に開いたヘブル人への手紙11章のこの15節から16節の前半のところを見ますと、このように書いてあるわけでありますが、お読みいたしますけれども、もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし、実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。今、ここに出てくる彼らというのは聖書の中に登場する信仰者たちのことでありますけれども、その彼らが人生の中で憧れていたのは、自分がこう出身したね、元いた、出てきた故郷ではなくて、もっと良い故郷、つまり天の故郷だったんだというんですよね。確かにこれはある意味、うなずけることではないかと思うんです。多くの人が天に対して漠然とした憧れを抱きながら生きていますよね。行けるんならば、ぜひ自分も行きたいものだなぁと、ほとんどの人がそう考えていると言っても過言ではないかもしれません。ただ、ここで私たちはこう、はたと困ってしまうわけですよね。それは、どうしたら天の故郷に帰ることができるか、その道筋をですね、私たちは、人間はですね、知らないということなんですよね。まあ、見当もつかないと言ったらいいでしょうか。実際私たちは自分が思っている以上に物事を知らない、道を知らないものであるということであります。まあ、そのことをですね、について一つのエピソードがあるんですけれども、これは7、8年前のことでありますが、ある方がですね、こう山登りをしていて途中で遭難したということがニュースになりました。で、その方実は、知らない方ではなかったわけなんですよね。私にとって。ですから、なんとか神様はね、無事に返してくださいと一生懸命お祈りしたわけであります。で、しかし時が流れて、最終的に10日以上経ったと思うんですが、少しね、こう諦めがこうよぎる中で、しかし、生還しましたという知らせが来て、本当に、胸をなで下ろしましたけれども、後からですね、分かったことはですね、その道がまだ雪が残っていて、そして地図を持っていなかったので、慣れ親しんだ道のはずがですね、雪でこう全然変わってしまっていたと。 で、さらに悪いことにその雪にこう滑ってね、転んだ時にポケットから携帯電話がスルッとこう抜けて落っこって、落ちていってしまった。それで助けを呼ぶこともできなくなって、山の中をですね、ぐるぐるぐるぐると放浪していたのでありました。幸いだったのは食べ物だけは十分に持っていたということ。そしてたまたま山に入ってきた捜索隊の人とばったりと鉢合わせしてですね、もう奇跡的だと思うんですけれども、そして助かったわけであります。発見されましたと知らせを聞いたときは本当にですね、心から安堵したことを今でも覚えておりますけれども、この経験を通して私はですね、人というのはこうも簡単に遭難してしまうんだということを印象深く学びました。普段私たちはですね、いろいろなこの文明の利器というものに囲まれて生きていますよね。ですからね、迷うって経験あんまりしないですよね、今、私たちのこの生活の中で。でも一歩ね、山に入ると、たとえ低い山であっても、人は簡単に道に迷ってしまうんですね。時に自分が東を向いているのか西を向いているのか、もうわからなくなってしまう。先ほどの方はですね、初心者ではなかったんです。もう10年以上登っている経験豊かな方でした。それでも一歩間違えると、命に関わる事態になってしまったんですね。ですから、実は人間というものは、本当はそのようには弱くて小さな存在だということではないかなと思うんですね。とすれば、私たちは通い慣れている山の中でもちょっと風景が変わると迷ってしまう、それほど迷いやすい私たち、その私たちが果たしてこの天という全く知らないところに自分の力だけで確実にたどり着くことはできるだろうかというと、ああ、なかなか難しいかもしれないなと思うわけです。まあ、少なくとも私にはですね、皆目見当がつかないと言わざるを得ないですね。天の故郷に行くにはどの道をたどればいいですか？具体的に、明日こうして道筋を具体的に示してくださいと言われても、にわかには答えられないわけです。まあ、それもそのはずですよね。今この地上にいる人間の中で実際に天の故郷に行ったことのある人っていうのはこの地上には一人もいないわけですよ。そうですよね。私は天の故郷に行ったことありますっていう人は一人もいない。当たり前なんですけれども、紛れもない事実であります。つまり私たちは誰も行った経験がない天の故郷を誰もが求めているという、まあ、ある意味困った状態にあるわけでありますね。私たち人間がですね、ですから死というものを恐れる根本的な理由というのが、今まさに申し上げたところにあるんではないかなと思います。死の先に何があるのか、誰も知らないからであります。私は死んだ経験がありますという人は、この世には一人もいませんね。当然のことであります。ですから私たちは死というものを恐れますね。できるだけ生活の中で見ないようにして遠ざけようとします。まあ、印象的なのは、象徴的なのは日本ではですね、4とか9という数字をですね、恐れますよね。あるいは北向きに寝るということは良くないことだと恐れる。死の影というものはちらつくということをね、徹底的に遠ざけて考えないようにするわけであります。でも実はそれは一時しのぎに過ぎないということは薄々みんな分かっているんだけれども、それでもなかなかやめられない。それが私たち人間の現実ではないかと思うんですね。けれども中にはそのことに気づいて、真正面から死というものと向き合おうとする人もいます。そしてその中から確かに天の故郷への道を見出す人もいるわけであります。その中から一人の人をご紹介したいと思うんですけれども、1979年ですね、少しというかかなり昔ですけれども、異邦人という曲がですね、大ヒットになりまして、まあ、音楽界に彗星のごとくデビューした久保田早紀さんという方ですね。まあ、CD でもなくてレコードであるということから時代が感じられますけどもね。 この曲はリリースされてから12週間にわたってランキングのトップ10に入り続けて、そして次の曲も大ヒットいたしました。まあ非常にこう滑り出し順調に思えた音楽活動でしたけれども、華やかなその音楽業界の見た目とは裏腹にですね、金崎さんはプレッシャーを非常に感じていたそうです。というのは常に人と比較される。そして常にヒットを期待される。売り上げを期待される。そういうプレッシャーから次第に心と体を疲弊させていったようであります。そのような息苦しい日々の中で彼女は子供の時に教会の日曜学校に通っていたなということを思い出して再び教会の門を叩いたそうですね。そしてある日自分の人生をイエス・キリストという方に委ねる決断をしてクリスチャンになったわけですけれども、その時のことをですね、彼女は次のように振り返って語っているんですね。こういう言葉でありました。それまでの私は自分教の信徒だったんです。自分の考えややる気を信じていた。でも実際の私はそこまで強くないし、先々まで見通して行動することもできないんですよ。そこに牧師さんのお話がスッと入ってきたんです。波に翻弄されながら、目的地もわからずに一人で進む人生と、ナビゲーターを隣に乗せて進む人生、どちらがいいですかって。今まで自己流で生きてきたけれど、やっぱり波がたくさんあった。これからはそうではなく、聖書の神を自分の神様として受け入れて生きようと思ったんです。とこうおっしゃっていましたね。私は特にこの印象的だったのは、この彼女がですね、私は自分教の信徒だったんですとこう言っている。つまり自分を信じる。己を信じてやっていくっていうことですよね。そういう以前の自分はそうだったんですと言ってますよね。でもね、ある意味当然かなと思うんですよ。だって日本でね、大ヒット。私たち、誰もね、そんなことを成し遂げた人はいないですね。ですから彼女ぐらい実績を上げたなら、まあ自分教っていうのはね、立ったって別に当然じゃないかなと思うかもしれませんよね。でも彼女の心の中を一皮めくってみるとですよ、成功した人っていう見た目と裏腹にね、不安でいっぱいな少女のような女性がいたんです。たとえ人からどれだけ褒められ、どれだけ認められても、自分の人生は現実には波に翻弄されながら、目的地もわからないで漂っているような、そんな人生なんだなって感じていたっていうんですよね。そんな彼女の心に、ナビゲーターを隣に乗せて進む人生があるんだよ。そう、牧師が語ってくれて、すっと彼女の心に入ってきたっていうんですね。皆さん、神様を信じるっていうことはすごくなんかこう 大きいことなのにね、重大なことのように感じるかもしれませんね。なんか入るというかね。でも、神を信じるということは、実はこのナビゲーターを隣にいて、導いてもらえる人生に入っていくっていう、そういうことなんだな、ということなんですよね。現在私たちがこう、車を買いますとね、まあ、多くの車にカーナビってついてますね。まあ、スマホにもこう GPS がついていましてね、カーナビとして使えるわけでありまして、まあ、地球上どこにいてもですね、GPS で、居場所がわかるように作られていまして、その安心たるや並大抵のものではないですよね。宇宙からこう電波がやってきてですね、それに導かれて私たちは行ったことがない場所でもですね、不安とか恐れなしにね、行けるわけですよ。こうピッピッピッって言って目的地って言えばね、カーナビが導いてくれるから、どうしようどうしよう、わからないわからないって心配にならないで済むんですね。それと同じように、神様を心に受け入れて、神様と一緒に歩んでいこうっていうね。それは神様はナビゲーターになってくれて、人生を一緒に横にいて、隣で導いてくれるようになるんだと。それはね、私たちが願ってやまないこの天の故郷にたどり着くまで、ずっ と続いていくんだって言うんですよね。久保田早紀さんはですね、その後5年間の芸能生活にですね、結婚して一旦区切りをつけて、今66歳。本名の久米さゆりさんというその名前で、今は神様の愛を歌うゴスペルシンガーとして活動して、多くの方に希望を与えていらっしゃるわけであります。私たち自分自身のことをですね、周りのことを思い返すと、現代という時代どうでしょうか、皆さん。まさに自分教の信者として生きるっていうことを、ある意味でこう、強いられてくるようなね、時代なんではないかと思うんですよね。皆さんも言われたことあるんじゃないでしょうか。世の誰かからですね。あるいは無言の圧力として。あなたもっと自分を信じるんだよ。自分で決断するんだよ。できるはずだよ。と、そういうふうにですね、私たちも迫られたり、圧を感じたりね。無言のプレッシャーを感じたりしたことはあるんじゃないでしょうか。でもね、同時に言われるんです。でもね、あなたがした決断の結果は全部あなたが刈り取るんだからねってこう言われるんですよ。突き放されるんですね。そう言われると途端に、勇気が萎えてしまう。一体どうしたらいいのか。不安や恐れで途方に暮れそうになってしまう。誰かに助けてほしい。悩みを聞いてほしい。本当に自分の、で、心の奥底まで知ってほしいんだけれども、でもそれを理解してくれる人が誰もいない。まあそういう孤独をですね、懸命に私たちはこらえながら、なんとか人生を送っている。そう感じている方もいらっしゃるんではないかと思うんですね。だからこそ私たちはそういうこう自分教の信徒としてね、生きるということを、ある意味手放して、神様にナビゲーターになってもらうっていうことが必要なんではないでしょうかね。私たちは明日何が起こるかもわからない者たちであります。一歩を間違えたら簡単に遭難してしまうほどね、迷いやすいような私たちなんです。そういう自分の弱いところを正直に認められなくて、強がってしまう面もある、そんな私たちですね。そして人生の先に何かこうチラチラとちらついているこの死というものを見ない、ない、あっち行け、そうやって生きている私たちであります。神様はそういう私たちの小ささや危うさというものを十分に知ってくださって、その上で私たちと一緒に歩み、私たちを導いてくださる。ナビゲーターとして、天の国王に至るその時まで。で、そう言われてもですね、でもですよ、現実の私たちはなかなかね、その一歩、最初の一歩を踏み出すことができないかもしれないですね。実際にその神様のナビゲーターとして生きていく、ある意味ね、人生をこう委ねるっていうことですからね、その一歩がどうもな、踏み出せないんだよな、勇気がないんだよな、そんな方もいらっしゃるかと思うんですけどもね、まあ、そこでちょっと、私が最近経験したエピソードをですね、分かち合わせていただければと思っているんですけれども、それは2月のことでありました。まあ、スキーをですね、趣味にしている私は、まあその日もね、妻を、まあ半ば、強いるような感じで誘って、鬼神戸に一緒にスキーに行きました。で、その日は非常にこうよく晴れていてですね、山の上のコースは絶景でありまして、まあ妻も上機嫌になってよかったなと思っていたわけです。で、まあ、気分を良くした私はちょっとね、スピードを出しすぎてしまいました。そして、カーブのところでですね、こう、スーッて言ったら、急に目の前に、他のスキーヤーがですね、現れたわけであります。ああと思ってですね、こう、避けようとしてた私はですね、こう、引っかかってしまって、久しぶりにですね、派手に転倒してですね、何回転かゴロゴロっとこうしたんですね。で、相手の方の方がむしろ驚いてですね、相手の方は尻餅をついたぐらいだったんですけど、私の方が何回転もしたもんですから、大丈夫ですかって言って、心配そうに声をかけてくださって、なんかこちらがね、後ろから迫っていったので申し訳ないなと思うほどでありました。まあ、幸いですね、どこも痛くはなくて、怪我はないようだなと思って、申し訳すいませんでしたって言って、その場を後にしたわけでありますが、 その後ですね、スキーを終えてですね、温泉に入りに行ったんですが、その頃から左の肩はなんかこうズキズキとね、痛み始めたんです。で、一週間しても痛みは収まらないで、なんかこうだんだん強くなってきている。そしてこう湿布をですね、ずーっと貼って、そしてサポーターで固定してですね、なんとか治らないかなと思ったんですが、一向に良くならないですね。もう腕をですね、これ以上上げられないっていうのですね。でこのままではこう、今シーズン山に行けないんじゃないかなっていう、ちょっとね、そういう心配もしてしまって。なんかこう、で、ネットで調べたらなんか、筋をやってしまうともう一生そうなるっていう病気もあるみたいなことがあってですね、もしかしたらこれかもしれないと、まあ、思いを腰を上げてやっと整形外科に行きました。1ヶ月以上経ってからですね。で、レントゲンを取って、超音波でですね、調べて、くれたお医者さんはですね、どこにも問題はありませんね。これはただの打撲ですってこう言われたんです。ああ、よかったと思ったんですけれども、そのほっとしたのもつかの間、そのお医者さん思いがけないことを言ったんですね、それは。どういう言葉かって。このような打撲をきっかけとして、五十肩になる人は結構いるんです。ですから、五十肩の体操をしてみてくださいとこう言われたんですね。これはですね、私にとって晴天の霹靂でしたね。というのはまだ一応40代。50肩っていう響きがちょっとね、こうなんか、まだちょっと受け入れがたいっていうですね。40代の私が50肩になるはずがないと思い込んでいたんであります。そして、50肩っていうのは自然にね、勝手になるものだと思ってたので、打撲をきっかけに50肩になるっていうのは全く知らなかったんですよ。それでなんか重大な問題があるかもしれないって心配してですね、一生腕が使えなかったらどうしようなんてあらぬことを考えていたわけでありますが、しかしお医者さんがあなたの痛みは五十肩が原因です。そう言われて初めてですね、私はああそうか。現実というものを素直に認めることができました。私は五十肩なんだ。そう受け入れてですね、家に帰って YouTube で五十肩体操って言ってね、調べて。したらいい動画がありまして、そこからトレーニングを始めました。まあ、するとびっくりですね。みるみる痛みが引いていきまして、今ではね、ちゃんとこう上げられ、10分の1ぐらいまで痛みが収まってきたわけであります。で、この経験から私はですね、学んだことはどういうことかと言いますと、人は思い込んでいると、なかなか自分の真の問題を認めることができないということですね。そしてもう一つ学んだことはですね、問題に正しく対処するには、専門家の力がどうしても必要だということです。おそらく私がまだ病院に行っていなかったらですね、未だに鋭い痛みが走って腕を上げられない。そして重大な問題だったらどうしようってビクビクしながら過ごしていただろうと思います。でも、ちゃんとした知識を持ったその道のプロがアドバイスしてくれると、私のうちからこの痛みがね、消えていったわけであります。痛みから解放してくれたわけですね。これと同じようなことが、天の故郷への道を待ち望んでいる私たちにも言えるんではないかなと思うんですよ。人間というのは、自分の肩なのにね、なんでこれが痛いのかってその原因もわからない、そういうものなんです。そういう私たちが、ね、天の御国、天の故郷へと、確かに至るためにはですね、確かにその道を知っているプロに尋ねるっていうことが必要が、そういう必要がある、それは言うまでもないことではないかと思うんですね。で、天の故郷への道を知っているプロっていうのはですね、それは神様ですよね。なぜなら、天っていうのはですね、神様がおられるところのことを言うからであります。ですから私たちは天の故郷に至るためには、誰よりも天のことを知っているお方に導いてもらう。でその方に二人三脚でですね、付き添ってもらうというのが最善なんだということですよね。ですからもし私たちが心を開いて、ああ、神様私を導いてください。私の横にいつも一緒にいて、人生のナビゲーターとして歩んでもらいたいんです。そうやって小さくお祈りするならば、その時から神様は分かった。分かったと言って私たちを確かに導いてくださるようになるわけであります。 私は肩の痛みについて自己流でね、考えていた時には何もわからなかったんですよ。でもお医者さんに聞いたらすぐに真の原因がわかった。それと同じように、天の故郷のことは実際に天に住んでいる神様に聞くというのが一番良い。それは何もね、特別なことではなくて、とても合理的な考え方ではないかなと思うんですね。で、私たちはそのようにして、天の故郷への道っていうのは確かに開けたって感じるとですよ、不思議なことに、私たちの人生にいつもこう何かね、暗い影としてつきまとっているあの死への恐れというものが、徐々に和らいでいって、やがては死というものを正面から受け止められるようにと、借り入れられていくのではないかと思いますね。今日先ほど信仰を持って天に召されていった方々のご紹介をさせていただきましたけれども、その中の何人かの方々がですね、その最後の時にありがとうとか、感謝している。その感謝の言葉や愛の言葉を残していかれたということが、私の心にはとても深く印象に残りました。それは彼らが死の先に希望がある。その希望も私は握ったんだ。まあ、ある意味ね、目の前に迫っている死というものを抱きしめることができた。そういう証拠ではないかなと思うんですね。つまり死が the end ね、終わりではなくて、死が通過点になった。そういう印ではないかと思うんです。皆さん、私は人生にですね、勝利というものがもしあるとすればね、これこそが本当の勝利というべきものではないかと思うんですね。どれだけ財産を蓄えたかとか、どれだけ実績を上げたかとか、どれだけ人から評価されたか、まあ世の中ではそういう基準で人間の価値を測るかもしれません。でも、私たちはそれらをね、持っていくということはできないわけですよね。この世のものはですから、天の故郷への道の保証をしてくれないんです。でも反対にこの世のものは私はほとんど何も持っていないに等しいかもしれない。でも天の故郷への希望は確かに持っている。そうであるのならばその人こそ、ある意味で本当の意味の人生の勝利者と言えるんではないでしょうか。今日の聖書箇所にはそのように、な人のことが次のように記されているわけですけれども、この11章のですね、13節というところですね、見ていただければと思うんですが、ヘブル11章の13節。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、希留者であることを告白していました。そうですね。私たちはこの地上では旅人なんだということです。旅というものは皆さん必ず終わりがありますよね。旅の終わりはどこかっていうと家に帰るということです。帰るべき家がある。それが旅ですね。私は山登りが好きでよく山に登るんですけども、この山登りということでよく言われるのはですね、家に帰り着くまでが登山ですよというそういう言葉がよく言われますね。私たち山登りというとこう頂上にね、極めた、登り切った、ね、その時はこう山に登ったっていうふうに思うんですね。で、まあ、確かに素晴らしい景色があってね、自分はこの山を征服したんだみたいなね、満足感が感じるんですけどね。でも、それで終わりじゃない。そこから山を降りていって、家族が待っているその家まで安全にたどり着かないといけない。そうやって初めて山を登り終えた。山を登ったって言えるんですよね。これは私たちの人生も同じじゃないかと思うんですね。人生の価値はてっぺんにあるんだっていう人もいますよ。頂上にあるんだと。でもそうじゃないと思うんです。帰るべき家にたどり着いただろうか。そこにある、ということですね。皆さんはいかがでしょうか。今日ここに集われた方々の中には、私はまだ頂上を目指して登っている最中です。そういう方もいらっしゃるでしょう。あるいは他の方は、私は頂上から今降りている下山の最中です。そういう方もいらっしゃるでしょう。皆、 旅人であるという点で同じですね。さあそこでお伺いしたいのは、あなたは確かにこの天の故郷という家に帰る、その道筋にあるだろうかということです。そこに至る道を確かに知って、私はあそこに帰るんだと歩んでおられるでしょうか。そのことをぜひ一度考えてみてくださったらと思うんです。そして私たちの愛する方々と確かにこの天の故郷で再会する、その希望を確かなものにして歩んでいこうではありませんか。それこそが先に召された方々が私たちに願っていることではないだろうかと、そう思うわけであります。一言お祈りをしたいと思います。